入りましたので、今一度この教会クライストチャーチ久留米の宣教理念というのを確認したいと思います。皆さん週報の裏を見てください。この裏をですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。私がタイトルを読みますので、皆さん次声を合わせてどうぞ読んでください。はい、クライストチャーチ久留米の宣教理念。はい、クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングの手法により、イエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。はい、そこまでです、ね、これがこの教会の宣教理念。どうぞこの月もこの7つの本質をさらに深く理解し、また実践し、メンタリングを受けてイエス様の弟子となるようにどうぞ成長してください。それではこの朝も聖霊様を導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。はい、で最初にですね、ヨハネ第一の手紙一章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。では別府兄弟、ヨハネ第一の手紙最初に一章の三節だけ読んでください。
私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは道地及び御子イエス・キリストの交わりです。
はい。まあ先日、私は私の友人と40年ぶりぐらいにですね、会って話をしました。彼は高校卒業後、車のメーカーに勤め、技術畑を歩んできましたが、退職し、今、小郡に住んでるとのこと。はじめ、仕事のことや車のことなど、今まで彼が歩んできた道を一通り聞いた後、私は彼に質問しました。君は目に見えないものを信じることができるかと、こう言いました。そう尋ねると、彼は技術畑を歩んできましたので、いや、自分は目に見えて手に触れて頭で理解できるものしか信じられないと言います。でそれから少し宗教の話になりました。世界の三大宗教、ヨーロッパではですね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教ですが、東洋私たちはキリスト教、仏教ですね、イスラム教を世界三大宗教としています。そして私は言いました。イスラム教というのはどっちかといえば戒律ですね、生活規律を守ることに重点を置いているようだ。仏教はどちらかといえば哲学、仏教に神概念はありません。仏教の世界に神は存在しませんですね。仏教はどちらかといえばですね、哲学、人間が考え達した境地を教えています、語っています。でそれに対してキリスト教の本質は関係です。神と人との関係で、関係というのは目には見えませんが存在しますですね。そのように語ると、少し違いがですね、彼は分かったようでした。それで、滝本明先生の書かれたどうしても知ってほしいことというですね、トラクトを渡し、近いうちにまた会いましょうということで別れました。彼が目に見えないですね、ものを求めるものに なるようにですね、心から願っています。聖書には目に見えるものは一時的だとあります。で私たちが目に見えるものは必ずですね、崩れます、壊れますですね。しかし見えないものはいつまでも続く、永遠のものを求めるものになるようにと心から願っています。兄弟姉妹、今読んだところです。私たちの信じるキリスト教信仰は関係です。今読んだところ一章三節にですね、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですと書いてあります。 イエス・キリスト様はあなたの私とあなたの罪を一人で負って十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえってくださいました。イエス様は今生きておられます。アメンですか？イエス様は今生きておられます。父なる神様は皆さんのために今も働いておられます。そのところはヨハネ5章の17節にこのように書いてあります。私だけ読み出します。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのですと。父なる神様は、またイエス様は今も働いておられます。今も生きて働いておられる父なる神様とですね、御子イエス様、私たちの信仰はこの神様との交わりであり、この交わりを祈りと言います。ね、今日は祈りについてお話をいたします。ここで皆さんに2つの質問をします。第一、皆さんは祈っていますか？つまり神様との交わりを持っていますか？その時を持っていますか？で、2つ目の質問です。それでは皆さんはどんな内容の祈りをしていますか？祈りの内容はどんなものですか？ですね。今日はイエス様の弟子として最も大切な生活、祈りについてお話をします。関係というのは浅い関係から深い関係まであるように、祈りも初歩の祈りから深い祈りがあります。今日は分かりやすく祈りを4つのステップでお話をいたします。修法に4つのステップをまとめて書いております。では祈りの第一のステップからいきます。これは初歩の祈りですが、それは願い求める祈りです。では別府兄弟、ピリピ4章を開いてください。6節7節です。では別府兄弟、読んでください。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。は
い、聖書を開いている方、この方と一緒にお読みいたします。6節7節です。はい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここにあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。人間の成長と神の子ですね、クリスチャンの成長はよく似ています。赤ちゃんは求めることしかしません。言葉で言い表せないときは泣いてお母さんに求めですね。幼いときはいつもですね、親に求めてきますですね。そのことによって、ああこの人が自分のお父さんお母さんなのだと知りですね、両親に対する愛と信頼、いつも自分のことを気にかけて助けてくれ、必要なものを与えてくれる人なんだと認識していくわけです。求めたものをですね、受け取っていくことによって、ね、まず親というものを認識します。クリスチャンもそうです。イエス様を信じて救われ、 神の子となったクリスチャンの初歩の祈りは求める祈りです。神様これしてくださいですね。これを与えてください、ね、この問題を解決してください、くださいくださいの祈りからで、ね、クリスチャンも始まります。でもこれはとても大切なことなのです。信仰の初歩の段階にはですね、神様はこの求める祈りによく応えてくださいます。そのことによって神様を知っていく喜びとですね、祈りの答えを通して信仰がより強く確かなものとなっていくからです。あ、神様っておられるんだ、 祈りを聞いてくださるんだと。神様との信頼関係を強めるためにはこの求める祈りとても大切です。ですからクリスチャンの処方の段階にはこの求める祈りはとても大切。今言ったように何も思い煩わないで、ね、あれこれ思い煩い心配しないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。祈りは神様との交わり。この求める祈りを神様は喜んで受け入れてくださいます。これが祈りの第一のステップですが、これは初歩の祈りですね。幼い祈りです。では祈りの第二ステップに行きます。はい、第一ペテロ5章を開いてください。7節です。聖書朗読者の人が読んだ後、また皆さんと一緒にお読み出しましょう。では別府兄弟、第一ペテロ5章7節を読んでください。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
はい、聖書を開いている人を読み出します。はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。子供が成長し、幼稚園や学校へ行くようになると、学校のことや友達のこと、クラブ活動のこと、成績や将来のこと、親にいろいろと話すようになります。で、ね、祈りが成熟していくと、祈りというのは求めて答えられるだけでなくて、もっともっと幅広いものですね。つまり祈りは生活そのものだということが分かっていきます。兄弟姉妹、私たちの神様イエス様は生活の神様なのです。あなたの生活に関わってくださるお方です。教会だけのイエス様ではありません。この教会では7つの本質を共通の価値観とする、つまり7つの本質を皆さん全員が生きるですね、教会づくりをしています。その7つの本質の中心はナンバー4、イエス様中心です。どこでもイエス様はおられる。もちろん教会だけでなく、家庭にも夫婦の間にも学校にも職場にも、人と会う時も一人ぼっちの時も、イエス様は共にいてくださり、皆さんといつも生活も思いも共にしてくださる。祈りの第二ステップ、それは生活の祈りです。あなた方の思い煩いを一切神様に委ねなさい。神様があなた方のことを心配してくださるからです。祈りに決まった言葉はありません。もちろん礼拝での代表祈りのようなみんなを代表する祈りもありますが、祈りは本質的に神様との交わり、神様とのお話、親に話すように天のお父様と話します。親しい友人と話すようにイエス様と話します。自分の言葉で何を話しても構いません。愛そのもの、愛の塊であられます神様は皆さんからの語りかけを喜んで聞いてくださいます。この第二ステップの祈りにはたくさんの内容が入ります。イエス様を賛美します。また悔い改めます。取りなしをします。感謝をします。告白などいたします。もう全ての生活の部分で神様に申し上げて、ね、神様との関係を深めていく。でこれがですね、第二ステップの祈りです。私はよく質問を受けますが、誰に祈ったらいいのですかとですね、天のお父様ですか、イエス様ですか、聖霊様ですかとですね、答えは誰でもそのどちらでも構いません。天のお父様と言ってもイエス様と言っても聖霊様と言ってもですね、どちらでも構いません。自分の言いやすい、親しみやすいですね言い方でですね、祈ったら良いでしょう。人によっては主よとして言って祈る人もいますですね。別に決まった今どちらに誰に向かって言っても構いませんが、聖書的に言えばですね、聖書的に言えば 聖霊様の助けによってイエス・キリストのお名前により天のお父様に祈るというのが聖書的な答えです、ね、聖霊の助けによらなければ私たちは祈ることができません。そしてイエスの名によって祈りなさいと聖書は教えています。祈る相手は天の父なる神様です、お父さんです。しかしですね、イエス様といっても天のお父様といっても、ね、全く差し支えはありません。聖霊様の助けなくて私たちは祈ることができませんので、皆さんがイエス様と一言ですね発声した瞬間、聖霊様は次の祈りを皆さんに与えてくださって、皆さんが祈ることができるように導いてくださいます。どうぞ一日24時間いつもですね、神様に声をかけて祈ってください。祈りは皆さんの生活そのものだからです、はい、では祈りの第3ステップに行きます、はい、イザヤ書というところを開いてください。55章です。8節と9節をお読みいたします。ここも聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では別府兄弟、イザヤ書55章の8、9読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いより高い。
はい、じゃあ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。8節からです。はい、
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
イエス様を信じて時間が経てば、年数が経てばですね、分かっていくことですが、初歩の頃は神様に願い事をですね、求めの祈りを多く聞いてくださいますが、だんだん求めの祈り、何々してください、与えてくださいをですね、神様は聞いてくださらなくなりますね。皆さん大体分かってね、なりますね。と同時にですね、神様は何か他のことを求めておられるのではないかということが分かってくるわけです。でそこは今読んだところ8節です。私の思い、これは主の御告げ、神様がおっしゃっていることは、神様の思いはですね、あなた方の思いとは、私たちの思いとは違うって。神様が私たちに与えておられる道は、私たちが選ぶ道とは違うって。天が地よりも高いように、神様の道は私たちの道よりも高く、神様の思いは私たちの思いよりも高いとこう書いてあります。キョレシマ、皆さんは神様の御心が最善ベストだと思っておられますか？アメンですか？本当に思ってますか？コーチングセミナーでもですね、私たちは神様の御心がベストですと、まあ、こう学んでいます、ね、そうであるならば、もう皆さんは自分の願いや求めはしないはずですね。だから神様の方が優れているわけですからですね、自分が求めている思い願いよりも神様がなそうとしておられることの方が優れているとこう書いてあるわけです。だからこうしてください、ああしてくださいというよりも、神様から来るものの方が優れていると聖書には書いてあります。神様の方がベストであると分かっているならば、もう願いや思いが叶うようにとはあまり祈らないはずです、ね、なぜなら皆さんの求めるものよりも御心の方がはるかに優れているからです。代わりに神様、あなたの御心を教えてくださいですね、そのような祈りに移ります。これが第3ステップです。私は前にお明かししたことがありますけれどもですね、神様の御心に従うこと、これ以上に幸せはない、また神様の御心にですね、従わないこと、 まあ、これ以上に愚かなことはないということをですね、信仰生活が30年以上経ったぐらいの時に分かりました、まあ、50歳を越した頃に分かりました。ですから今はもう神様の御心がベストだということはよく分かりますし、その方を選びたいと心から願っています。私たち人間はですね、明日の明日のことが分かりません。また私たち人間は失敗や何かを失うことを恐れます。しかし今読んだところ、もう一度言いますが、これは神様の御告げです。私主なる神様の思いは私たち人間の思いとは異なり、私があなた方に歩ませようとする道はあなた方が選ぶ道とは異なるからだ。天が地よりも高いように、神様の選ばれる道はあなた方が選ぶ道よりはるかに優れており、神様の思いは人間の思いよりも高い。旧約聖書出エジプト記14章です。どうぞ開ける方は開いてください。神様はモーセによってエジプトを脱出させた民をですね、海の前に宿営させられました。14章のですね、2節のところです、ね、前は海です。後ろはエジプトの軍隊が迫ってきています。イスラエルの民は叫びました。11節です。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのですか。御心がわからないイスラエルの民は、ここで私たちを死なせるのですかと叫びました。その時モーセがこう言います。13節です。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。神様があなたの人生においてあなたのために戦ってくださる。これをイスラエルというわけですがですね、神様が勝利されるのだということをモーセは言います。そうしてモーセが手を海の上に差し伸ばすと、主なる神様は強い風を起こされ、海が真っ二つに分かれ、イスラエルの民は海の真ん中にできた川いたちを通っていきました。そしてその後同じ道を通って追いかけたエジプトの軍隊は海に溺れてですね、滅んでしまいました。永久に見ることはできない。私たちは賛美します。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも、主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。巨大姉妹、誰が海の中に道ができると考えることができるでしょうか。私の思いはあなた方の思いより高い。私の道はあなた方の道とは異なる。神様の言葉です。第2コリント2章9節、私の大好きな言葉ですけども、このように書いてあります。私だけお読みいたします。まさに聖書が書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神を愛する巨大姉妹たちのために、神様が備えてくださっているものは、見たことも聞いたことも思ったこともないことを備えてくださるとこうあります。その神様に一切を委ねて、何の条件もつけずに任せていく。神様、あなたの御心が最善です。私の人生のすべてをあなたの御手に委ねま す, です、ね、これが第三のステップ祈り の, あの第三のステップの祈りで す, です、ね、それでは第四の祈りに行きます。 これはですね、祈りの最終目的です。ですね。ですが、主なる神様と永遠に一つになることです。つまり、神様の本質に触れる祈りです。詩編の73編を開いてください。詩編73編です。2箇所を読み出します。では、別府兄弟。最初に25節読んでください。
天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。地上ではあなたのほかに私は誰も望みません。
はい、飛んで28節読んでください。
しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。
はい、聖書を開いている方、この2箇所を読み出します。最初はですね、25節から、はい。天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。地上ではあなたのほかに私は誰をも望みません。はい、飛んで28節。はい。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。ここ読んでわかるように、この詩編の記者が求めているのは神様ご自身です。で、神のそばにいることだけがですね、彼の願いだと言っています。これが私たちの祈りの最終目的なのです。兄弟姉妹、私たちの信じる神様はどのようなお方でしょうか。神様はもう限りなく限りなくですね、清いお方であり、正しいお方であり、真実なお方であり、愛なるお方です。私たち人間もこの神様の形に似せて作られました。子供が親に似ているのと同じです。それゆえですね、それはですね、創造者なる神様と一体になって交わるためです。そこではですね、もう神様に求めることなどもう何もありません。神様の本質に触れる、兄弟姉妹、私たち人間にとってこれ以上の至福はありません。神様の本質に触れた時、たまらなくあなたは喜びを持ちますですね。神様の本質に触れるということです。25節、天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。もう天国ではあなただけがおられます。地上ではあなたのほかに私は誰も望みません。この地上でも私が望むのはイエス様、あなた様だけです、と。28節私はただ神様の近くにいること、神様の臨在に触れですね、神様がどのようなお方か知ること、まあ、それだけが私の幸せです。祈りの最終目的は、主なる神様と永遠に一つとなることです。で、これが祈りの最終目的です。祈りの回復という本の中からですね、そのところをお読みいたします。幼い子供たちは大人がくれるプレゼントに関心を持ち、そのプレゼントによって自分が愛されていることを確かめます。しかし次第に年を取り、成熟していくにつれて、プレゼントのようなものよりもその人の深い心配りと真心を願うようになります。そして愛する人と共にいたいと願います。預言者ホセアは、神が私たちに願われることがあるとしたら、それは私たちの愛であり、私たちとの親密な交わりを通してご自分を知らせたいと願っておられると語っています。ホセア書6章6節、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶと、そのような御言葉があります。兄弟姉妹、皆さんはブラザーローレンスのことは聞いたことあるでしょうですね。彼はカトリックの一階の僧侶です。ですね。決して高い地位にある人ではありません。もうそのブラザー・ロレンスのことですが、17世紀の平凡な修道士であったブラザー・ローレンスは、 単純な方法でどんな時も神と共に歩みました。彼が歩兵として軍隊にいた時も、厨房で皿洗いや下働きをしていた時も、疲れ果ててしまうような毎日の日課の中でも、彼は私たちが肌で感じるよりもはるかに近くおられる神と交わり、神と一つになって生活をしていました。彼が受ける平安と喜び、そして親密な愛は主を見上げることから始まりました。彼は神を見上げるということは、神を新たに発見することではなくて、すでにそばにおられる神を認識することであると語っています。もういつも彼は神様ですね、とのですねがそばにいること、近くにいることをですね求めましたし、事実主はそれを表してくださいました。キュレ姉妹、キリスト信仰の本質は関係です。で、関係は交わりを通して深くなっていきます。で、その交わりが祈りです。この本の中からもう一つ、もう少しお読みいたします。私たちが霊的に育っていくための唯一の方法は神に集中することです。神に集中するとは、絶えず主のことを考え、覚え、祈りと礼拝を通して主に心を注ぎ出すことです。そうすると私たちの内面に生ける水の川が流れ始め、やがて私たちは主の命への泉のほとりへとさらに近づいていきます。私たちが主の心と一つになり、主の目でこの世を眺めると、神の御心をすぐに見極めることができます。そしてその御心に従うと、神の素晴らしい御業、すなわち神の国と義が私たちの生活の中に現れるようになります。私たちが集中力を持って見上げる対象は、私たちの人生の主体となって私たちを導いていきます。このように主に集中し始めると、私たちの心はいつの間にか主の心の近くにいるようになり、私たちの考えと感情、意思は主の品性と似ていくようになります。またどんな瞬間にも難なく主の御心、御旨を見極め、たやすく主の御旨を行う従順の座に立つようになります。そして主は私たちが気がつかない間に私たちを毎瞬間用いておられます。どうぞ許礼しまい。初めの質問に戻ります。皆さんは祈り、つまり神様との交わりを持っていますか？皆さんはどんな内容の祈りをしていますか？私はメンタリングの時、いつも毎日30分は聖書を開いて、神様、イエス様との交わりの時を持ちなさいとですね、指導しています。今日は4つのステップを語りましたけれども、第1のステップは第2のステップに入ります。皆さんが第二のステップの祈りをしていれば、もうすでに第一はしているということです。第三のステップの祈りをしている人は、もう1と2がそれ含まれますから、まあ、それをしています。第四のステップの祈りをしている人は、1、2、3も全てしているわけです、ね、それに含まれます。祈りは関係、交わりです。そして交わりは浅い交わりから深い交わりまであります。より深いイエス様との交わりにどうぞ進んでください。それはイエス様に皆さんが集中することなのです。心向け集中することです。どうぞ巨大姉妹、皆さんのイエス様の弟子との生活がイエス様との交わりによってなされ、イエス様と一つになる。私はイエス様のほか何も求めません。イエス様と共にいることが私のですね、幸いであり願いです。となりますようにですね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。 目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反省してください。キリスト教信仰は関係です。関係というのは交わりのことです。人との交わりというのは御子と御父と御子イエスキリスト様との交わりです。聖書にはっきり書いてあります。この交わりのことを祈りと言います。関係は浅い関係から深い関係まであります。皆さんは、ね、イエス様と交わっていますか。どのような交わりをしていますか、ね、これを今日4つのステップでお話をしました。最初は願い求めるところから始まります。だんだん成長成熟していけば生活そのものが祈りになります。そして次に求めるよりもですね、御心を求めるようになります。あなたの方、御心の方がですね、より神様の御心の方がより素晴らしいからです。で最後にはですね、全くイエス様一つになり、私がイエス様だけでも十分ですというようになります。永遠に主と一つになる、これが祈りのね最終目的です。今日は4つのポイステップでお話しました。どうぞ祈りにおいて、関係によって、さらに深く歩む距離になりますよう、イエスの皆によって祝福いたします。総学者始めて今日の御言葉を覚えて、ね、1分